西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月の西宮文学案内は、ラストエンペラーの一族と西宮と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
びっくりしたんですけど、ラストエンペラーの一族と西宮って深い関わりがあるんですね。
いや、もう本当に松江の方がね、西宮市民なんですから。
お住まいでらっしゃるんですね。そうなんですよ。ちょっと前の、新聞の大きな記事にも、取り上げられてましたので、毎日新聞の、これは、10月19日の夕刊なんですが、日中友好心の遺品ということで、その松江の、福永古生さんが、
そうなんです、
ね、漢学に寄付なさったんですね。
漢学はね、来年博物館を作りますので、
はい、
そこに非常にメインになる収蔵品として収められることになったんですけれども、ね、
はい、
できるだけ お住まいの町のどっかに収められた方がいいと思って、お城は私が関西学院に斡旋したんですけれどもね、
はい、そうなんですか、じゃあこの中を取り持たれたのは川内先生だったんですね。
なんかこれを見るのに東京まで行かなきゃいけないとかね、そういうのだったら嫌ですのでね、できるだけ地元だと思って、漢学がちょうど総合博物館を作るって話を聞いてたもんですから、二人お合わせしたらうまくいったんですよね、
はい、うわ、でもこれはゆくゆく西宮市民にももちろん一般公開されるということで、
大学に収めると割と一般公開しないこと多いんです、でこういうの関係者に聞いてみたら、市民が見たいということが大事なんですって。
なるほど。
いつも言ってれば見せてくれるんですよね、
そうか、あんまり言わないと本当に研究なさってる方とか一部の方がこう複雑な手続きを経て見せていただくということになってしまう、
でこの辺では行政ともうまくコンビを組んで、こう市民のものだって感じだよね、市民がそういうふうに思うことが大事ですね。
なるほどね、2015年以降に一般公開もということなんで、早く見せてって我々が言えばいいんですね。
そうなんです。ただごく一部はね、この間もちょっと宿賀にありますコブレンつくもいというギャラリーで公開したりして、なかなか反響もありました。
その時のタイトルが「ルテンの王妃最後の皇帝」という、展覧会だったわけなんですが、
その最後の皇帝っていうのが、これややこしいんで、皇帝ってエンペラーじゃないんだよね、エンペラーの弟の皇帝なんですよね。そうなんです。
ここが、つまり、溥儀さんではなく、その弟さんの溥傑さんの、
そういうことです、
ゆかりの、という展覧会だったんですね。
中国清朝最後の皇帝溥儀、後に満州国皇帝に担げられるわけですけど、その溥儀の弟の溥傑さんのお嬢様が西宮市民なんですね。
この方がこの、福永古生さん、
そうです。福永さんって日本人の方と結婚されたので、福永古生さんとして西宮のお住まいで、男の子が3人女の子2人いらっしゃいますし、その方たちも西宮にお住まいの方たくさんいらっしゃるので、ラストエンパイアの一族は西宮に根を下ろしていただいたと、そういうことなんです。
これでもすごいことですよね。市民の方でも、ご存じない方もいらっしゃるかと思うので、心当たりはぜひじっくりといろんなお話を、川内先生通して伺いたいなと思うんですが、この、ラストエンペラーについては、もちろんベルナルド・ベルトルッチが監督をした映画でもおなじみでございまして、あれはアカデミー賞をたくさん取りましたから、
名作ですよね、
1987年の映画ですけれども、
ただ古生さんに聞くとちょっと実際違うところいっぱいあるそうです。そりゃそうでしょうね。
ちょっとドラマティックすぎたりとかいろいろあるんですかね。
囚われの身になった溥儀がハルピンの駅で手首を切って自決しようとするシーンとか、こういうのはちょっと嘘本当じゃないそうです。
そうなんですか。です、うん、はい、
で収容所の看守ももっと穏やかな人だったと、うん、まあ、映画の方がちょっと厳しい感じになったとかね、
はい、
まあ、だけどあの福津さんも映画そのものは非常に評価してたみたいです。非常によくできてるって言って、まああのある程度フィクションですからね、それはもうしょうがないんですが、はい、うん、まあ、本人が見て、ま、納得できたんだからよくできた映画でしょうね
なるほどね、
実は私も一番好きな映画の一つでね、
はい、
そうね、十数回見ましたね。
そうなんですか、まあ、あの呼吸で撮影が許されたとかね、いろいろな話題にもなりましたし、我々日本人にとっては、あのなんて言ったって坂本龍一さんが、アカデミーの作曲賞日本人としては初めてお取りになったという。
で本人も映画に出てるんですよね、
はい、アマカスタイの役で
出てるんですけどね、
はい、
音楽も良かったですね、これはなかなかね、
良かったですよね、という意味で、まあ、あの本当にラストエンペラーは我々にもかなりこう身近な存在というか、ただまあなんかその全貌というか、まあそのね、全てはあの分からないんですけれども、まあ、いろんなところで宝塚の舞台にも、
まあ、宝塚でもやりましたね、
やりましたよね、
日向香織さんかな、溥儀をやったと思いますね、
紫禁城の落日という、
であれを、はい、あの福津さんがご覧になったみたいですね、
あ、そうなんですか、
大劇場で、
へ、
だから、まあ、あのある程度知ってるんだけども、でもあの映画が出るまで、戦後生まれの人はあんまり満州国ってもそれほどピンとこなかったんじゃないですか。
確かに ね、
こうイメージはあってもね、
はい、
やっぱり映画見てショック受けた人も多かったようですし、
まあ、あの辺りの歴史、まあ、近代史ですかね、あの辺っていうのがなかなかね、あの学校で習わないというか、最初のその縄文時代ぐらいからスタートして、
縄文弥生始まって、はい、大体第一次大戦の後ぐらいで終わってしまうんですよ。
終わっちゃう、3学期終わるんですよ。
で日本が外国行って一番文句言われてる、はい、そこのところがスポッと抜けてるんですよね、
そうなんです、教えてもらってないので、あれみたいな感じでいつも思うんですが、ただ本当にやっぱりドラマティックな、
そらそうですね、
時代だったわけですよね、あの辺り
で、まあ、あの最近まであの時代に生き残りの人たくさんいらしたんですけど、そろそろね、
はい、
あの他界されることも多いので、今この資料が全部市内に収まったとよかったと思いますよ。
なるほどね、
散らばってしまったかもしれないですね。
そうですね、そんなもったいないことっていう感じですし、まあ、あの生の声でこの辺りの歴史っていうのも、まあ、今ならまだ聞けるというところなので、
そうですね、
ね、あの本当にそういういろんな催しであったり、まあ、こういうあの資料であったりで、まあ、我々が目にできる耳にできるっていうのは非常にいいことですよね、
そうです、本当にそういう意味ではね、
まあ、ただそのルテンの王妃、最後の皇帝ということなんですが、本当にまあ一言でドラマティックというにはものすごくまあ薄っぺらくなってしまいますけれども、
まあ、ルテンの王妃っていうのは誰のことかってことなんだけど、
はいはい、
これはあの、お嬢さんの小瀬さんのことじゃなくて、お母様のヒロさんですね、
はい、
もともと日本の家族の霊場で、佐賀公爵家に生まれた佐賀ヒロさんっていうんですけど、これがまあ、まあ、一種の政略結婚で、満州国皇帝の弟と見合い結婚させられるという、これが歴史の始まりなんですよね。
愛新覚羅溥儀、
そうです、
溥儀さん、
あの満州国皇帝、つまり旧清朝王家っていうのは愛新覚羅家っていう姓なので、まあ、そこへ嫁に行ったのが
愛新覚羅溥傑さんのとこに行けはったんですね。
そういうことです。
お嫁さん、
溥儀の弟溥傑さん
の、弟さんの方にね、
そうです、
失礼しました、はいはい、
で溥傑さんは、まあ、日本の学校で学んだこともありますし、
はい、
で 陸軍士官学校卒業生ですからね、
はい、
まあ、日本から見たら、まあ、都合よく使える人なわけですよね。でそこへ日本のまあ元々あの皇族の娘さんを入れたかったみたいだけど、これどうもあの法律で無理だったので、日本の家族の令嬢で天皇家とも遠征関係にある佐賀弘さんを嫁に やったわけですよね、
はい、
だからもういわゆる政略結婚なんだけども、二人はですね政略結婚分かってるんだけれども非常に気があって、まあ、愛し合ったという、
はい、
それで二人の女の子が生まれて、で下の妹さんが小瀬さんだったわけですね。
でその小瀬さんは随分この、まあ、ご両親のことについていろいろとお書きになったりとか語ったりってことはなさってるんですか。
そうですね、まあ、本当に両親の愛情に育まれて育ったという、その思いが強いもんですから、まあ、そこは良かったですけれどもね。まあ、あの問題はですね、あの小瀬さんは昭和15年生まれ、ね、で昭和20年に日本は戦争に負けて、
はい、
その同時に満州国も崩壊しますので、その時に姉さんの英生さんというのは日本にとどまってたんですが、小瀬さんの方は満州にいたんですよね。
その終戦の、
終戦のその時に、
はい、
それでその後ソ連軍が入ってきたり、中国共産党に拘束されたり、あるいは国民党に捕まったりとか、大陸を転々としますでしょ。でお姉さんの方は日本で育ってるので、まあ、そういうことはなかったんですが、だから姉妹が離れ離れで終戦後しばらく暮らしてるわけですよね、でお母さんと小生さんは中国に逃げ回ると、でまあ、奇跡的に生還を果たすんですけれどもね。でその間お父さんの、福地さんはソ連に抑留されて収容所生活を送ってるという、家族4人がバラバラになってたわけですよね、
まあ、その間のその、逃げてこう転々となさるところにも、まあ、大変なご苦労があったようですよね、
まずお父さん の, 福地さんは皇帝溥儀と一緒に日本へ亡命しようとして、で日本に行くつもりがいつの間にかそのソ連に、捕まってしまうという、でソ連のハバロフスクに収容されるというね、それでその知らせを聞いて、まあ、他の女性たちは頭混乱しましてですね、とりあえず北京へ戻ろうと、北京を目指すわけですけれども、ね、皇帝の奥さんとかを送り届けようとするんだけど、その途中で共産党軍に捕まってしまうという、で共産党にいろいろ尋問されて厳しい取り調べを受けている時に、旧日本の陸軍と国民党がそれを奪還しようとやってきて銃撃戦になるわけです。だから小瀬さんは自分の体の上で銃撃戦が行われたのを覚えてるそうで、間に人がいたのでちゃんと的になったそうなんですけどね、だからラストエンペラーのウバさんに当たる人がちょうどその時手首が飛び散って、
銃弾で吹き飛ばされたということ
で、ない手首で顔を拭ってたのはなんか子供の時の強烈な印象だって言ってました。そのことでラストエンペラーの置き先遠洋皇后は狂ってしまうんですね、完全に、それでまあ大変悲惨な死に方をするんですけれども、最終的に共産党軍に、捕まった形でずっと大陸を歩かされたり貨車に乗ったりして1年5ヶ月こう連れて行かれるわけですけれどもね。
1年5ヶ月もですか。
そうなんです。だからほとんどもう歩いてること多くて、まず水がないんですってね。たまに川が現れた溝のもので、アメーバ石油にかかってね、死にそうになったりとか、それから一旦日本軍に媚びへつらって皇帝になったという思われてますから、その後日本が負けた後、まあ市中ひまわしのようなね、5歳でそういう経験してるわけですよね。まあ、地獄見たっていうことなんですけどね、すごい話なんですけどもね、
そういう、まあ、壮絶な、旅というか、まあ、それを経って、日本にはじゃあ、いつ頃いらしたんですか。
昭和21年ね、
21年、
まあ、翌年ですけれども、まあ、1年半の、まあ、流浪の後にですね、まあ、奇跡に近いですけどね、本当にまあ、その経緯はいろんなことがあるんですけど、共産党と国民党など行ったり来たりとかいるんだけど、まあ、いろんな人の助けを得てやっと引き上げ船に乗れたのが昭和21年なんですよね、まあ、その間でも一緒に逃げた人はもうかなりの人が死んでるみたいですね。栄誉失調になりますし、大変だったみたいですけど、本当奇跡に近いというか生還で、
そして日本にいらしてからは、西の宮にお住まいということですか。
いやいやいや、学習院に入られましたから。
そうか、東京なんですね。
だから6歳から東京で育ってるんですよね。でそこはお姉さんがもともと日本に留まってましたから、まあ、姉妹仲良く育ってたわけですよね、2人とも学習院で、で、まあ、小瀬さんはですね、そういう幼年時代を送ったので、もう最大の望みは平凡に暮らしたいという、まあ、そうでしょうね、それはね、でお姉さんの方は、まあまあそういう戦火に巻き込まれなかったので、まあ、日本で空襲とか見てますけれども、割とこう才気あふれる人というかですね、まあ、ぜひ 父がまだとどまっているであろう中国大陸に渡って何か活動したいと思ってたようですけどね、
ほう、
小瀬さんの方は逆にもう普通の生活したいというね、
もうあっちに行くのは二度と嫌だみたいな、
まあね、そうなりますよね。
その後お父様との、再会というのは果たせたわけですか。
16年のうちにね、
別
れてから、まず父がどこにいるかわからないので ね、
いいですね。
ソ連に捕まったことだけは聞いてるけれども、わかりませんからね。
もちろん生死もわからなかったということですよね。
日本の 昔の兵士がずいぶん中国に抑留して捕虜になりますよね、はい、でいろいろ再教育受けて帰ってくる、まあ、割合ねまあまあ、 そんなひどい扱いを受けずにどんどん帰ってきたわけですが、うん、そして福越さんが向こうにいたっていう知らせを伝えてくれたわけですよね、
はい、
舞鶴に引き上げてきた元兵士たちが、それで生きてるってことは分かったわけだけども、それ以上のことは分からないですね。
で、まあ、いろいろあって、うん、じゃあ出会ったっていうか、うん、再び会えたのが16年後と、
うん、はあ、もうだからその間にまあ文通は始まっていたんだけれども、
はい、
まあ、16年かかってしまったんだけど、だから小瀬さんも5歳の時に父と別れてまさか16年後の再会と思わなかったって言ってましたがね、まあ、そりゃそうですよね、
ねえ、うん、まさにその激動の、うん、っていうそういう時代、うん、ということもまあもちろんあるんでしょうけれども、うん、まあ、本当にあの、ね、その最後の満州国の皇帝、うん、その弟さんのっていうことで、うん、やっぱり大変ないろいろなドラマがあったわけですよね、うん、
それからまあ日本の陸軍士官学校出てますから、
はい、
まあ、戦後日本が敗戦国になった身としてみれば、うん、まあ、敵のスパイみたいに思われてしまいますよね。だから随分いや辛い思いしたいと思いますけどね、それは。
なるほどね、
これはね、元韓国の大統領だった朴正煕、朴正煕とか、それから今台湾の李登輝総統、はい、全部日本の陸軍士官ですよね。
うーん、
だから日本の戦前の歴史っていろんなところに影響を与えてるんですけどね。あんまり戦後おっぴらにそれ言えなかったから、
はい、
この軍国主義否定されましたからね。だから福家さんはだからその陸軍士官学校では非常に頑張ったんだけども、それは戦後まあ一つのまあ、敵に心打ったみたいに言われてしまったのでね、非常に辛かったと思いますけどね、
まあ、その間のその文通をなさった手紙ですとか、うん、そういった資料がたくさん残ってたものを、
う
ん、まあ、この度、
う
ん、
そうですね、
その小生さんは関西学院に寄贈なさったと、
う
ん、
そうです。まあ、よかったですよね、本当にね。
じゃあそのまあ解析というかいろいろなことが進めば、うん、もっとその間のドラマっていうのが、うん、ちょっと生々しく浮き彫りにされるということにも今後なるんでしょうかね、うん、
だから先おっしゃったように本当に異次元弁護でそこだけスポッと抜けてる日本の近代史の一番大事なところね、
はい、
でそこをまあ西宮でね、うん、研究できるセンターになるなら素晴らしいですけどね。
そうですよね、
しかも生きてる人がいるんだから、
うん、
本当の生の資料があるわけですから ね、
ねえ、もっともっといろんな話を今聞いておきたいですよ ね、
う
ん、
そうですね。
さあ、それではここら辺でちょっと一曲お届けしたいと思います。その、ね、もう坂本龍一さんがアカデミーの作曲賞を取ったということで、このテーマ、ラストエンペラーのテーマ含め、まあ、曲をいっぱいいろいろ覚えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。それではラストエンペラーオリジナルサウンドトラックからそのテーマをお届けします。11月の西宮文学案内は、ラストエンペラーの一族と西宮と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内敦郎さんをお迎えしてお届けしています。その第1話の今日は、ルテンの王妃最後の皇帝、皇帝というのは弟、うん、ね、皇帝の弟と書く、まあ、愛新閣僚福越さんと、うん、そのまま奥様の、うん、お話を中心にということなんですけれども、うん、ちょっとおさらいをしておきたいと思いますが、はいはい、ラストエンペラーと呼ばれているのは、
う
ん、愛新閣僚溥儀さん、お兄さんの、
そうです
そうですよね、この、まあ、映画の主人公でもあり、まあ、いろんな物語の主人公でもあるわけですけれども、で満州国、まあ、清朝最後の皇帝、うんうん、ということで、まあ、日本の敗戦とともに、うん、まあ、大変な運命を背負われることになったわけですよね、
う
ん
う
ん、
そういうことですね、まあ、満州国皇帝は日本が担ぎ上げたわけですけどね、満州国傀儡国家でしたから、だからまあ清朝の最後の皇帝を担ぎ上げれば、
うん、
まあ、かっこつきますからね、まあ、したわけですけども、でもまあ結局日本が負けるということは満州国の傀儡国家も崩壊しますので、
うん、
まあ、ある意味で中国人から見たら裏切り者みたいな、ね、ことになりましたから、戦後散々苦労されたわけですけれどもね、
でその今日は西宮とのつながりということで、うんうん、最初にもご紹介しましたように、そのいろんな遺品資料をこの度関西学院に寄付なさいました福永古生さんという、
うん、
これは溥傑さんのお嬢さん、
う
ん、
そうです、溥儀の弟溥傑のお嬢さんです
が西宮に住んでらっしゃる、うん、もう西宮にお住まいになって長いんですかね。
そうですね、30年以上になりますけどね。
そうですか。
その前は神戸の須磨の方におられましたけどね、もう甲子園に来てから長いですよね。
は
まあ、まあ住所番地まで言わないのがいいと思いますが。
そうですね、はい。まあ、でもいろいろなまあご縁があって、うん、西宮にということだと思うんですが、
うんうん、まあ溥儀から見たらですね、つまり弟の溥傑が満州人でありながら日本のお嫁さんもらったわけですから、
はい、
これどうも利用されてんじゃないかと思うわけで、その結婚には反対だったようですね、
うん、そうなんですか。
長いことずっと反対してて、
特
にもし男の子ができたら、うん、これが次の皇帝にさせられそうだからものすごく警戒したんですよね。
ああなるほどね。
まあ福岡福岡は女の子2人できたんで、
うん、
衛生個性というね、まあそうですか。それでもあんまり結婚には最後まで反対してたみたいなんですけれどもね、
うん、
で別れろというふうにまあお父さんにも言ってたようなんですけども、
へ
だから政略結婚であるにもかかわらず2人が実は非常に深く愛し合って結ばれたので、
うん、
でしかも戦後はずっと離れ離れになってたにもかかわらず2人は別れる気が全くなかったというね、これが大変救いなんですよね。
そうなんですか、うん、で
しかも生死もわからない 状況でも別れる気がなかったってところはね、
は
い、だからそれは娘さん2人にとっても両親は深い絆で結ばれてるっていうのを実感しますよね。
うん、うん、
これは本当に良かったですけどね。
このラブストーリーにスポットを当てると、うん、また別の面での、
うん、
なんかそういうドラマが生まれそうですね。
あのね、お二人の晩年にね、
はい、
テレビの番組そういうのちょっとありましたね。ドキュメンタリーじゃないけどニュース番組で、日本のアナウンサーが向こうまで行って撮ってきた番組がありましたけどね、北京での生活。
そうなんですか。うん、
であんまり仲いいので、近所でもみんな驚いてるみたいな、なんかそういう報道されてましたけど。
ほう、そうなんですか。うん、いやまあ本当に知らないドラマがいっぱいあったんだなと思うと、うん、
まあ、福家さんの人柄が大変良かったんですよね。
うん、
非常に誠実な人柄だったので、これが大きかったみたいですね、やっぱりね。
うん、
それから最初ですね、日本の陸軍から日本の女性と結婚させられるように仕向けられて、いろんな見分け写真見せられるわけだけど、
はい、
その中でこの人がいいって言った人と結婚したんですよ、
がヒロさん、うん、
それが当時宝塚の娘役スターだった草笛よし子と一緒に顔が似てたんですって。
そうなんですか。
で福家さんがその人のファンだったんで、
草笛よし子さんの、
よし子、草笛光子じゃなくて草笛よし子ね、
はい、
っていう人です
け
ど、だから宝塚の役見てたんですね。
そうだったんですか。
で戦後になって日向かおるさんが、
はい、
自分たちの、ね、ドラマに
資金上の落
日宝塚の役上演してるんだから、はい、これも縁ですよね。まあ、そう思えば阪神館と縁があったのかなというふうに思いたくなりますが。
そうですよね、そして今お嬢さんがね、うん、西宮市民でいらっしゃるというのは、
うん、そうなんです。
なんかすごいこうやっぱりつながってる部分っていうのがなんか。
それからね、谷崎潤一の笹目行きね、
はい、
あれね昭和10年代の話なんだけど、うん、あの中に警備本という頼りない本が出てくるんだけど、これが頼りないので何かしようさせないといけないと、ちょうど今ラストエンペラー溥儀が日本へ来てるので、その侍従を募集するんですよ。
ほう、
溥儀さんが満州国皇帝が、はい、それに応募しようなんていう、そういう一説がありますよ。面白いね。
そうなんですか、
うん、そういうの出てくるんですよ。
それは結構事実だったんでしょうかね、
う
ん、
そうです、
事実募集があった
と。で今向こう学院になってますが、旧甲子園ホテル、うん、
はい、
溥儀さんいらしてますから、泊まっていないんだけどね、いらしてるんですよ。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、
へ、
まあ、だからなんだかんだ言って西宮も縁があるんですけどね。
じゃあラストエンペラーのご本人とも縁があるし、うんうん、その弟さんとも縁があるし、
そういうことですね、
そのお嬢さんとはもっと縁があると今、うん、
不思議なことですね、本当に。
は
あ、うん、まあだから地元の大学にコレクションが別におかしいことではないと思いますね。
うん、うん、でも多分どこにそのね、うん、膨大なまあ資料、本当に貴重なものだと思うんですけれども、うん、それをじゃあ、寄贈しようって思って、うん、どこにしようかなと思ってらしたところを、うん、川内先生が
これはね、ご親の福永さんが
江
南大学ご出身だし、
はい、
まあ、いろんなあっちがいいこっちがいいって言われたんですけど、
うん、
まあ、できるだけ地元にっていうご意向もあったのでね、関西学院との直接の縁はなかったんだけれども、
はい、
関西学院に総合博物館ができるということは西宮市民にとっても宝ですからね、
うん、
まあ、ここでいいだろうというふうに決まったんです。
そう
まあ、そういう意味では斡旋させていただいてよかったなと思いますね。
そうですよね、かなり膨大な量の資料ですか。
膨大です。もうちょっとマンションなんかではもう収蔵できないようなね、すごい資料ですから、
貴重なものですよね、もちろん。
それはもう昭和天皇の写真から、まあ、いろんなものありますからね、
は
い、溥儀が 日本に来た時に、ま、昭和天皇でお出迎えになってる写真から、はい、何でもありますからね。もう
はあ、うん、そうなんですか、うん、じゃあ本当に2015年以降、うん、一般公開というのはもうとても楽しみですよね。
だから先ほど言いましたように大事なことは市民がね、はい、見たいという要求することなんですよ。それが大事なことなんで、
ということで、ぜひあの、ね、皆さんにも楽しみに待ってていただきたいですし、ぜひ見たいという声も上げていただきたいなと思いますが、さあ11月はラストエンペラーの一族と西宮ということで、今日はその1回目、ルテンの王妃最後の皇帝と題してお届けしました。ナビゲーターは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私、増井孝子、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。